こんばんは、橋本愛です。この番組はラジオの上にしかないこの場所でリスナーのあなたと待ち合わせ、あなたの気持ちに耳を傾け、声で寄り添う番組です。メール紹介いたします。ラジオネームキラリさん。いつも木曜の夜、愛ちゃんとラジオの前で待ち合わせしています。このラジオで愛ちゃんのおすすめ映画作品を教えてください。今彼氏とも友達ともほとんど誰とも会えなくて、人肌恋しくてたまりません。人肌恋しい時に心を温めてくれる毛布みたいなおすすめの映画を教えてもらえると嬉しいです。まあね、こういう時ってなんかもうすぐ安直にそのラブストーリーとか出てくるんですけど、彼氏とか人に会えない時にそんなん見たらもう余計寂しいやろということでですね、今回私がおすすめっていうか、そうじゃない視点の毛布みたいな映画といえば、もう私にとってはもう沖田修一監督作品しかないんですよ。まあしかないわけじゃないんですけどパッと出てきたのが、はい、それでしてね、沖田監督はまあ横道世之助が一番有名って言ったらあれだけど、なんか皆さん知ってるかもしれませんね。でも沖田監督の映画本当に私好きで、あの新作だったオラオラって呼んでるんですけど、オラオラで一人イグモっていう映画がありまして、まあそれももうね、インスタにも書いたんですけど、あの寂しさで賑やかだっていう言葉が沖田監督が浮かんだらしくて、あの制作中に寂しさで賑やかだって ものすごい言葉じゃないですか。あのだから寂しさで賑やかなんですよ。だから寂しければ寂しいほど寂しさで賑やかだからっていうのが、なんかもうあったかくないですか。これがねもうたまらないんですよ。ですからそのオラオラの映画の中で、その寂しさ1、寂しさ2、寂しさ3っていう寂しさが擬人化されてるんですよ。それが工藤官九郎さんと青木宗隆さんと濱田岳さんが3人で演じてて、その田中裕子さん あの女性の心の中がその男の人たち3人なんですよね。もうこの3、まあ、男の人っていうか結構中性的なキャラクターで、あのもう性別、まあ、感情なんで性別あのないと捉えてるんですけども、すごいね愛おしくて、あすっごい寂しいんですよ。やっぱり家族、夫にも先立たれて子供も離れちゃってっていう一人で暮らしてる女性の話なんで、すごい寂しいんですけど、あったかいんですよ本当に。ぜひおすすめです、新作だと。あとね、もうこれ滝を見に行くっていう、またそれも沖田さん の映画なんですけど、これね最高なんですよ。これもねもうあったかいんですよ。もうね、もう一番大好きなセリフが、40超えたらみんな一緒やっていう40超えたらみんな一緒ってするかも大好きで、いやそんなことないんだろうよ、そんなことないんだろうけど、その言う人のキャラクターだったりシチュエーションだったり、その映画の中でこのセリフがねもうめちゃくちゃ効いててすごい楽しいんですよ。でその滝を見に行くその女性のその軍団のわらわらわらわらっていう、そのみんなのなんていうのかな、やり取りだったりとか空気感っていうのがすごい面白くて、なんかもう自分がどんなに寂しくてもこうこんなあったかい世界あるんやみたいな、そんな感じになれると思いますので、ぜひあったかい毛布が欲しけりゃ沖田さんという感じでですね、そう私としてはおすすめさせていただきます。はい、ラジオネーム歯医者に行かなきゃさん、言ってください。愛さんこんばんは、いつもラジコプレミアムで聞いています。私は映画が好きなのですが、愛さんが前に帯を書いていた名画座手帳を買ってからは名画座通いも趣味になりました。当時のファッションやメイクを見るのも好きだし、俳優さんたちの独特な言葉遣いにも燃えます。今はコロナで外出は極力控えているので、家にこもってネットで配信になっている映画ばかり見ているのですが、愛ちゃんおすすめの作品があればぜひ教えてください。作品は新作でも旧作でも日本のでも外国のでも構いません。好きな監督や憧れの俳優さんなども教えてくれたら最高にしたいです。愛ちゃんの映画への思いを番組で聞けたら幸せです。よろしくお願いします。早口言葉にしてみました。あのこの好きな監督憧れの俳優さんっていうのでパッと出てきたのが、 クリント・イーストウッドとトム・ハンクスなんですよということでですね、ハドソン川の奇跡ですかね。なんかポパイにも書いたんですけど、その当時ね。で、私あの意外とかもしれないんですけど、外国の人の顔と名前本当に知らない、わかんないんですよ。もう海外の顔ってだけでもう役にしか見えないって、あのそのこの人は俳優さんなんだっていう認識がもう全くなくなっちゃうんですよ。もうただのそのもう子供みたいな一般視聴者になっちゃって、でこの映画を見て初めてトム・ハンクスってすげーってなったんですよこんなベテランも今更っていうあれなんですけど、トム・ハンクスやべーってなって、でそのなったシーンがもうなんか細かい筋全部あの多分間違ってるんだけど、とりあえずトム・ハンクスがね、なんか誰かがの命がまあ無事だったか、まあ、何かが無事だったんですよ。でその無事だったよっていう報告を受けた時のトムさんのほっとした安堵の表情がもうすごすぎて、あ、この人すごいってそのシーンを見て思ったんですよ。なんか改めてっていうか、あ、やっぱすごいんだっていう、でもあの一瞬のほっとしたあの安堵の表情に、あ、この人振りでやってないわ、まあ、当たり前かもしれないけど役を生きてらっしゃるんだっていうその凄さに震えましたね。でハドソン川の奇跡っていう映画自体もめちゃくちゃ面白くて、まあ、クリント・イーストウッド監督のあのグラントリノか、グラントリノが結構私の人生の中で一番好きな映画タイの中に入るんですけど、だからもうグラントリノ見た時に、ああもうクリント・イーストウッドって最高だなと思って、結構あの新作品追ったりはしてるんですけど、このハドソン川の奇跡もこれ実話なんですよね。実話で飛行機の機長が川に着水するんですよ。まああの普通に飛べなくなっちゃって、まあ、無事にこう誰も死なせず川に無事着水したっていう、でそれ成功したことはもちろんいいことなんだけど、なんか検証してみたら実はその判断が間違っていたんじゃないかみたいな、そういう検証になって、あ、検証があって、なんかそのでトム・ハンクスがこう追い込まれていくのがなんか結構自分と重なったんですよね。あの当事者にしかわからないことで、プロとしてもう誰にもわからないようなところで自分にだけはこうわかる、今までの経験からなる直感もそうだし、その直感って勘じゃなくても裏付けされてるんですよ、全ての出来事が。けどその裏付けされてる出来事を思考を通さなくて もう直感でその正解にたどり着けるみたいな、もうプロの領域 で結構この仕事ってやっぱりその見てる人から全く理解されないところでプロだったりするんですよ、みんな。あの役者、私はやっぱり役者さんを一番やってるから、役者さんのそういうプロの部分をたくさん見てきて、で自分にもそういう積み重なってるものを感じて、で自分にとってはもう 100% の判断を、いや、まあ 100% っていうか、あの一番最善 の選択をしたと思っていても、周りからこう「えいやあいや」って言われて、こうで語る言葉も共通語じゃないから伝わらないっていうのが「ああ」っていうのがすごい共感して、で最後やっぱりね、やっぱり正しかったんだってこうね、あのあ、なんかネタバレになっちゃったけどこうみんなが幸せになるっていう。っていうか、なんか本当にプロが救われるっていう瞬間を見て、あ、よかったっていうハッピーになった映画です。はい、そう、あのネタバレしまくりましたけど、ぜひ見てみてください。超面白いです。はい、ということでここで1曲ですかね。これはですね、まあ、諸事情がありまして、最近あんまり歌い上げるっていう歌を聴いたり歌ったりできなくて、それで手嶋葵さんの曲ばっかり聴いてるんですよ。 で好きなのが明日への手紙とかね、テルーの歌とかが大好きで、でテルーの歌をなんか改めてこう歌詞を噛み砕きながら聞いてたら、もうなんかものすごい孤独で、なんかもう自分の老後を見るような歌だったんですよ。で壮絶で、この歌詞がもうね、なんか今までも本当に歌が素晴らしいじゃないですか、ってか曲が素晴らしいからいい曲だなって聞いてたんだけど、歌詞がねすごいんですよ。もうなんか孤独なんですよ。聞いてください。手島葵さんでテルーの歌。